今日は教会共同体に対して話をする4回目の時間であります。教会は救いの共同体であります。聖書では教会をさまざまな比喩とイメージを用いて紹介しています。教会は時には聖なる花嫁、または私たちの体、また逃れ町というさまざまな言葉で表現しています。今日の本文では教会を一つのモデルであるノアの箱舟に例えて、私たちに教会の姿を教えてくださるのであります。ノアはアダムの10代目の子孫であります。当時の平均寿命が約900歳であったにもかかわらず、人類が始まって以来それほど経たない時点で、聖書はノアの時代を地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思い計らっていたと表現しています。創世記の6章5節の御言葉でありますけれども、今日においても私たちはニュース、またインターネット、さまざまな情報を通していろんな犯罪、また悪行を目の当たりにする時があります。しかしそういったことは人類が始まって以来時間が経つにつれ徐々に増加しているように見えますけれども、実際にはそうではないんですね。罪が始まった以来、アダムとエバが主に逆らって以来、その人間はそういった神様の御前で悪とされることを行い続けてきたのであります。カインは自分の捧げ物が神様に受け入れなかったことに対して激しく怒って、ノアらで自分の弟を殺したのであります。これが人類最初の殺人でありました。カインの心の内にはその弟に対しての憎しみ、また抑えきれないその怒り、自分がもっと認められたいその欲望、また優越感、そういった心があったのであります。その神様の御前でも同じような態度を彼は取ったのであります。カインは主の御前で、知りません、私は弟の番人でしょうかと答えたのであるんですね。このような罪の本質というものは今日起こる多くの犯罪にも見られることでもあります。ノアの時代はアダムから10代目の子孫であったにもかかわらず、その世界には罪が増し、神様の御前で悪とされることが満ち溢れていた。そのために神様が彼らを審判せざるを得ない状況までに至ったのであります。神様はこのような状況を心を痛めながらも、その世の中を審判されることを命じられたのであります。そしてノアを通して新しい世代、または民族を作るために箱舟を作る命令をしたのであります。その箱舟の長さというものは300アンマ、すなわち135メーター、幅は50アンマ、22.5 メーター、高さ30アンマ、13.5 メーターであります。この箱舟は3階建てになっていて、戸口は1つだったんですね。また明かり取りは天井から1アンマ下の方にあったのであります。実際に世界の各地でその箱舟の模型を作った、その実物の大きさで再建したものがありますけれども、一つ目の写真はオランダのその大工が自分が一生集めてきたお金で作ったその箱舟でありました。彼は人々に助けられて長い時間かけてこの箱舟を作ったのであります。次の写真見せてくださいますか。次は香港にあるその箱舟を再建したものでありますけれども、これは香港にあるそのテーマパークなんですね。このノアの箱舟を作って、そこにさまざまな動物を置いてそれを体験するテーマパークもあります。次、アメリカのところにあるキリスト教の団体が約20億円の金額をかけて作った箱舟なんですね。下に写っているのは人々の大きさであるためにとても大きな大きさで箱舟が作られたことを見ることができます。ノアとその家族はこの箱舟を自分たちの力でまた長い時間をかけて作ったのであります。 この箱舟が作られた後、神様は清い動物、オスとメスを7つずつ、そうでない動物を2匹ずつ、また鳥も7匹ずつそこから出させたのであります。その後神様はその箱舟のドアを閉められたんですね。そのうち彼らが箱舟に乗ったあと1週間雨が降り続けました。また40日間雨が降り続いたんですが、これは普通の雨ではなかったんですね。創世記の7章11節から12節の御言葉を見れば、ノアの生涯の第600年第2の月の17日、この大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれた。雨が40日40夜地上に降り続いた。このように書いてるんですね。天の窓が、大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれたと聖書では記録されています。全世界が水に満たされ、すべてのものが水没したのであります。その時には世の中の一つも何一つも見えない状況になりました。唯一箱舟だけがその雨、その水の上で浮かんでいたのであります。続いて創世記の7章21節から23節の御言葉を見れば、地上で動いていた肉なるものはすべて鳥も家畜も獣も地に群がり、這う者も人もことごとく生き絶えた。乾いた地のすべてのもののうち、その花に命の息と霊のあるものはことごとく死んだ。地の表にいた生き物はすべて人をはじめ家畜、這う者、空の鳥に至るまで拭い去られた。彼らは大地から拭い去られ、ノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残った。地上で動いている肉なるものはすべてことごとく生き絶えたのであります。鳥も家畜も獣も地に群がるものもすべて息が絶えたのであります。そしてこの地上にいたすべての人もその息が絶えた。ノアと彼と共に箱舟にいた者だけが残ったと聖書は記録されているんですね。この箇所を見れば、ノアの箱舟の最も大きな機能、またそのノアの箱舟の最も大きな役割というのは何であるんでしょうか。それは全ての滅びから、またその死から、その裁きから命を守ることであります。その罪の裁き、神様の裁きから自分の命が救われる、その役割を果たしたのであります。そのノアの箱舟というものは、私たちが考える意味での船ではありませんでした。何か速度を出すような装置がついているものでもなく、外見が何か華やかなものでもなかったんですね。扉もたった一つでありました。そのにはその窓だけが一つあって、そのドアも神様が開け閉めることができたんですね。人とその神様が選ばれた人々が、またその動物たちが乗った後、神様はその扉を閉められたのであります。ノアの箱舟の最も大きな役割、また重要な役割は、その命を救うこと、また死の裁きからその救いを与えること、その意味であります。今日の教会も同じことなんですね。教会の役割も同様であります。世の中には様々な教会があります。非常に華麗で、その建築品をたくさんかけて作った教会もあります。一方で素朴で見栄えのない、そういった教会などもあるんですね。私が以前そのカンボジアに選挙旅行に行った時に、ある一人の選挙士の方が、世の中で一番最も大きなその教会を紹介してくださいました。広々としたその野原で、一本のマンゴーの木があったんですね。そのマンゴーの木の下で人々が集まって礼拝を捧げていたのであります。その一本のマンゴーの木が教会でありました。 その全地域の人々がそのマンゴーの一本の木のもとに集まって、ギター一本で賛美をしながら神様を礼拝していたんですね。その木のもとにはフェンスもなく壁もないところで礼拝を捧げている。しかしその中に神様の恵みが豊かにあったのであります。今日においても多くの教会があり、またいろんな教会の姿がありますけれども、教会の最も重要な役割というものは、イエス・キリストの救い、私たちが神様の裁きから、永遠の死から永遠の命へと変えられたことを、その救いを宣言することであります。まさに教会を通してキリストを知り、キリストにあることが私たちの誠の命であること、そしてイエス・キリストを信じることによって、私たちに救いと永遠の命が与えられたこと、それを世の人々に伝えていくのが、教会の最も本質的な役割、また責任でもあるのです。今日この時代において、教会ができることはたくさんあるんですね。いや、すべきことはたくさんあります。まあ、そのホームレスの方を助け、また貧困に置かれているその子供たちを助けること、またいろんなそのさまざまな働きがあります。こういったことは教会でできる、また非常に美しい、またその活動であります。しかし教会が見逃してはいけない、ならないこと、それは本質的なことは、すなわちイエス・キリストの福音、またイエス・キリストの救いを世の人々に伝えることであります。他のどの機関もどの役所も、さらには最近はもうレストラン、いろんなお寺でも良いことをすることができます。また人々から褒められることもあります。教会ももちろんそういったことをしなければいけません。しかし他の組織、他の機関、他の団体ではできないけれども、教会で唯一できることは、それはイエス・キリストから与えられたその救いを述べ伝える、そのメッセージ、福音を伝えることが、教会の最も重要な働きであります。私たちの教会のすべての行事の焦点というものも、イエス・キリストの福音を伝えることに焦点を合わさなければいけないことであるんですね。福音を伝えることが、副次的になり、他のことに焦点が合わせられているのであれば、私たちの教会の働き、すべての焦点をすべて見直す必要があるのであります。全世界で宗教多元主義、多くの人々がにそれが影響を受けています。他の宗教だけじゃなく、他の神々にもからも救いを得ることができる、そういったメッセージ、またそういった主張をよく人々は受けていることであります。よくその人々たちが例えていることが、山に登る方法は一つだけではない、そういったことなんですね。山に登るときに、この道からも登ることができる、また違うところからも山に登ることができる、いろんな方法を用いてその登ることができる、その多様さを話すことでありますけれども、たった一つの方法ではないと言って、キリスト教を自己中心的でまた偏狂な宗教だと批判することであります。しかしその山の頂上に登る、その比喩自体が、その例えが実際には誤った比喩であるんですね。たとえ山でなく海を渡ることを例えればどうでしょうか。水泳が得意であって、いくらその川を渡り、その大きなその島まで行くことはできるかもしれません。しかしいくらその水泳が得意であったとしても、その太平洋を渡って日本からアメリカに泳いでいく人はできないのであります。その前提自体が誤っていることなんですね。世の中には多くの名前があり、他の宗教にも神々があり、多くの宗教の教授、また創設者などがいますけれども、その誰一人も自分の死、また自分の罪の問題を解決することができなかったのであります。使徒言行録の4章12節の御言葉を見れば、他の誰によっても救いは得られません、 私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。皆さん、他の誰によっても救いは得られませんと私たちに教えてくださるんですね。ただ教会を通して、私たち一人一人を通して、イエス・キリストを通して永遠の命を得ることができるのであります。その福音の力、イエス・キリストの恵みと憐れみによって、永遠の死から永遠の命へと変えられることができるのであります。教会はイエス・キリストを私たちの救い主、私たちのメシアであることを告白する人々の集まりでもあります。教会はただ単にその組織、制度、建物ではありません。イエス・キリストを心から受け入れ、その口を通して告白する人々の集いでもあります。ですから、その集い、その教会というものは救いの共同体でなければならないのであります。こういったことがノアの箱舟の話を通して私たちに教えられる大事なメッセージであります。二つ目に、ノアの箱舟を通して私たちが学ぶことができるのは、ノアの箱舟は私たちが成長する場所ということなんですね。洪水があった時にノアは600歳でありました。その年の2月の10日頃にその生き物が箱舟の中に入ってきました。その後2月の17日にドアが閉められたんですね。その後雨が降り続いて40日間降り続きました。四方が雨、その水に満たされたのであります。その後徐々に水が減っていったんですけれども、その地面が完全に乾いたことを確認をして、その箱舟から出たその日というものは、その次の出日、その次の年の2月の27日でありました。つまり雨が降った後、降り始めてから約1年間その至るその時間、その間、ノアとその家族、またその箱舟に乗ったその動物たちは一緒に箱舟にいたのであります。一度皆さんも想像してみてください。1年間その箱舟の中にいるノアの家族、またノアとノアの家族とその動物、さまざまな動物がいました。まあ、個性的でまだ集団生活をそこに慣れている動物もいれば、そうではない動物もいて、汚れていたり、また攻撃的な動物、また非常に騒がしい動物、また食べ物も好きな好みも、それぞれ異なるその動物がそこに一緒にいたのであります。約1年間共に過ごしていたんですね。その自分たちの命が救われたにもかかわらず、その1年間の間、その箱舟での生活は、私たちが想像する以上にずっと苦しく、多分耐え難いことだったと思います。その箱舟の中で一緒に生活をしながら、互いに会わない人々、互いにその思いが違う人々と一緒に同じ場所で同じ時間を過ごしていたのであります。皆さん、教会も同じようなところではないでしょうか。教会の中にもさまざまな人々がいます。例えばその箱舟の中にいた動物に例えとすれば、コウノトリのように非常に優雅で見栄えが良い人もいれば、サエのように推進力があり、しかし時には突っ込んでくる、そういった人々もいます。また猿のように才能があり技術がある人々もいれば、牛のように忠実な人々もいるわけなんですね。教会は私たちがイエス・キリストを信じ、その永遠の命を得て共に集まっていることでありますけれども、しかし私たちが互いの違い、互いのことを認め合って過ごさなければいけないのが、まあ、その教会共同体でもあるんですね。教会の中にはさまざまな人々が集まって信仰生活をし、さまざまな教会での奉仕、さまざまな働きをするわけであります。しかし私たちは時には自分のと心が合う人だけと親しくして教会生活をする時もあるんですね。 まあ、可能な限り私と親しい人、まあ、心の合わない人はもうその人とは交わりをしないようにする時もあります。時に私たちとその心また考えが違う人が現れたとすれば、非常に排他的になってその背を向ける場合もしばしば見られる姿であります。しかし私たちが覚えなければいけないことはないであるでしょうか。教会の中では私たちのその足りなさ、その欠点、弱さが現れて、それが練り上げられていく、また成熟される時にとてもふさわしい、とても良い場所であることを覚えることであります。何か教会の中で奉仕をしながら私たちと何か思いが異なる人があったとしても、互いにそれを合わしながら、互いに共に話し合って、それを互いに受け入れながら、共に立場を合わせて、共に奉仕をし、私たち自身を成長できる、そういった場所が教会であるんですね。もちろん私たちが人間関係でもそうなんですけれども、親しくなればなるほど、また働きを共にすればするほど、大きく、また小さく、そういった心の傷を受ける時もあります。本質的に人は近くなればなるほどその欠点が多く見られることであるんですね。まあ、家族の間でもどれほど多くの意見が異なる場合、まあ、その中で葛藤、悩みがあるのでしょうか。私は子供が3人いますけれども、6歳のソア、4歳のジュン、また今4ヶ月のリナがいます。ソアとジュンが一緒に遊んでいる姿を見れば、本当にいろいろ気づかされることはありますけれども、ソアが何かを、まあ、おもちゃを用いて遊んでいるときに、まあ、ジュンは一緒に遊ぼうって、お姉ちゃん一緒に遊ぼうってよくずっと声かけるんですね。一緒に遊ぼう、でもソアは嫌だっていうの、嫌だ、遊ばないというんですね。するとジュンは、私のこと嫌いなの、私のこと嫌なのって言うんです。問いかける、もうずっと問いかけるんですね。するとさ、いや違うよ、嫌いではないよ、嫌ではないよ、でもなんで遊んでくれないの、いやあなたが嫌いではなくて、ただ私はあなたと一緒に遊びたくないだけだよっていう。でもそれが嫌いでしょって、私のことは嫌なんでしょって、もうその会話を聞いているとき全くわからないですね。なんで葛藤しているのか、どういうことを思っているのかわからないですよ。で、互いに本当に話が合っているのかどうかもわからないし、本当にそういった人々は違うんですね。家族の間でもそういった葛藤、そういった違いが見られます。それを考えると、教会はどうであるんでしょうか。また、信徒と牧師との関係はどうであるんでしょうか。家族もこうであるのに、こういった違い、またなんかそういった欠点が見られることは、とても不思議なことではありません。イエス様の弟子たちはどうであったんでしょうか。彼らは3年間イエス様に特別な教育を受けました。それにもかかわらず、イエス・キリストが十字架にかかる前、彼らは私の方が上だ、私の方が上だって、それを葛藤し争っていたんですね。私たちはその姿を見ながら弟子たちを指摘し批判することもできますけれども、しかしそれが私たち人間の弱さであり、共同体の中で一緒に生活をしながらしばしば現れる私たちの弱い部分でもあるわけなんですね。教会はすなわちまさにそういった罪弱さが現れるところであります。しかしそういった罪弱さが現れて、共に互いを支え合いながら、共に祈り合いながら、共に成長していくのが教会であることなんですね。最も完璧に見え、最も清いところであるべきでありますけれども、しかしその中に欠点があり、また不足点があります。世の中で最も多くの愛が溢れなければいけない教会でありますけれども、しかしその中で傷つき、また心が痛む部分も多いところであります。なぜなら問題は教会にあるわけではなく、その教会を通っている私たちの姿、私たちの弱さ、私たちの未熟さ、その罪によって現れる姿があるためであります。 愛する皆様、教会はノアの箱舟のようなところであります。イエス・キリストを受け入れ永遠の命救いを得たけれども、しかしその不便な場所で自分の弱さを見て、また我慢し耐えなければいけないところが教会共同体であります。時には嫌な気持ちになる人もいます。時には腹立たしいこともあります。この人さえいなければ教会が最も良いのではないのか、教会が良き働きができる、そういった気に入らない人もいるわけであるんですね。しかし私たち一人一人がそういった人々が集まっているからこそ、私たちが永遠の救い、永遠の命を得ることができるのであります。教会の中で一人一人一人のそういう弱さ、その未熟さを、また欠点を見ながら自分自身を見直して、私の中にもそういったことがある、それを気づき神様の御前で悔い改めながら、その心の中で受け入れることのできない人も祈りながら受け入れて、共に成熟し共に成長していく、それが教会の大きな役割であり、それが教会が建てられた目的であることを私たちが信頼する必要があるべきなんですね。私の母がよく話をしていた言葉があります。牛がいなければ清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力である。最初はこれはことわざかなと思っていたんですけれども、しかし聖書の御言葉を見れば、その箴言の14章の4節の御言葉だったんですね。牛がいなければ清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力である。この言葉の意味はとてもシンプルなんですね。労作を人々が耐え出すためには牛が必ず必要である。しかしその牛に餌を与えなければいけない。その飼い場桶に牛の餌を与えて、その牛が食べた後は自分自身でその皿洗いをするわけではないですね。ですからその牛の主人がそれを飼い場桶も洗って、汚れているところも掃除しなければいけない。雨が降る日も寒い日も全部その牛の世話をしなければいけないことであります。こういったことは大変で本当に面倒なことで、本当に苦しいことなんですね。しかしそれが苦しくて、とても面倒でもう嫌だと思って、その飼い場桶をきれいにするために牛を諦める、その愚かな人はこの世にいないわけであります。私たちの結婚、また家庭もそうであるんですね。結婚し、また家庭の中でどれほど多くの問題があるのでしょうか。その問題があるからといって、その結婚した相手、また家庭を見捨てるわけにはいけないんですね。教会はどうであるんでしょうか。私たちの活性教会に問題がないのでしょうか。また私は、また皆さんと育ってきたその環境、言葉、また文化も違います。また私が信仰生活をしてきたその教会の伝統も少し異なる部分もあるわけなんですね。こういった問題があるからといって、私たちが教会をいなければ、教会を諦めれば、教会も見捨てれば、牧師を見捨てれば、それでよろしいんでしょうか。それで私たちの教会が清潔になるのでしょうか。むしろそういったことがあるために、むしろそういった問題と弱さがあるために、そういった未熟さがあるために、互いの違いがあるために、私たちが教会を愛し、牧師のためにお祈りをし、長老と執事、またそれぞれの役割を果たしているその方々のためにお祈りで支えなければいけないのであります。牛がいなければ清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力である。もし神様が私たちにこのように救いを与えてくださらなければ、どうであったんでしょう。神様は罪人を義人とし、義人とされた私たちに通して神様の栄光を表しているのであります。 私たちが神様の御前で罪を犯し、未熟な姿で歩んでいることがあったとしても、聖霊様は私たちと共にいてくださって、私たちを成果させていくことであります。問題がある家庭、問題がある教会、問題がある牧師、問題がある役員だとしても、私たちが何が大事であるかを覚えつつ、祈りで支える春日教会になれることを主の皆を通して祈り願うことであります。問題があるときにそれを追い出すことではなく、恵みで解決できる教会が健康な教会であります。愛する皆様、春日教会は今日の御言葉のように、どんな時においても神様の救いのメッセージ、福音の本質、霊的な成長、霊的な変化が現れる教会になれることができますように。罪によって滅びることしかできなかった私たちを、イエス・キリストは十字架の上でつけられ、私たちを憐れみ救ってくださった、その永遠の命が与えられた御救いの喜びが、私たちを通して世の人々に、私たちの家族に、私たちの周りにいる人々に述べ伝えられることを祈り願うことであります。私たちがイエス・キリストに出会い救いを得た者として、この狭い箱舟で教会共同体の中で互いに受け入れ、互いに合わせながら、互いにその生活をしながら変えられていって、その私たちの足りない部分も互いに支え合いながら、私たちの言葉、私たちの態度、私たちの生活、私たちの人格が変えられて、最も霊的に成長していく健康な教会になれることができますように。教会は決してその組織、建物、制度ではありません。イエス・キリストを私たちの救い主として受け入れて、その御言葉、その救いの恵みを述べ伝えられるのが教会共同体であること、その救いの喜びを日々喜び、それを述べ伝えながら、神様から与えられたその働きを担っていく春日教会、その共同体となれますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日のあの箱舟の話を通して、神様が求められている教会共同体の姿を学ぶことができました。教会の本質的な意味、また教会が建てられた目的を学びました。教会を通して主イエス・キリストの福音、イエス・キリストが私たちを愛し、また憐れんでくださり、永遠の命を与えてくださった、その福音の恵みを述べ伝えられる本質的な働きができる春日教会、救いの共同体となりますように、豊かな導きと恵みを与えてください。また教会共同体の上には、本当にさまざまな人々が集まっていることであります。育ってこられた環境、また価値観の違い、文化、言葉の違いなどもあります。しかしそれが問題ではなく、それを通して私たち一人一人の未熟さ、私たちの弱さが気づかされ、成長できる場所が教会共同体であることを学びました。主よ、どうか私たちの力では、私たちの心から受け入れることができない人々、まだ許すことのできない人々もおります。主よ、どうか聖霊の力によって、私たちの思いでは理解できない人も受け入れ、また許すことのできない人も許すことができますように。私たちが教会共同体、共に祈り合って支え合いながら、共に成長していく春日教会、霊的な変化が見られる春日教会となりますように、豊かな恵みと力を与えてください。会員懇談会を迎えて、これからの春日教会の歩みを考えている大事な時期であります。教会として与えられたその意味と目的、福音を述べ伝える本質的な働きを担う教会の働き、それに焦点を当てて、私たちが共に祈り考えて前に進むことができますように、上よりの知恵を与えてください。すべてのことを神様に委ねて、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。